第30回後見類型について。介護保険制度に要介護度があるように、法定後見にも3つの類型があり、それぞれ後見補佐補助と名付けられています。ここでは本人の判断能力が欠如している状態が最も重いとされる後見について説明します。民法7条では後見は次のように定義されています。精神上の障害により、自理を弁識する能力を欠く状況にあるもの。精神上の障害とは、認知症、統合失調症などを指します。自理を弁識する能力とは、判断能力と考えてよいでしょう。より具体的には、お金が絡むことについて損得勘定ができるかとも言えます。入浴や食事をどうするかというような生活行為に対する判断能力ではないと思ってください。具体的に考えてみましょう。老人ホームに入ったことで自宅を売却するにあたり、自宅の評価額が3000万円なら3000万円で売ることに同意すべきですが、2000万円で売ってもいいよと言ってしまうようだと、損得勘定ができない、自利を弁識する能力がないということになります。また保険に入った方が得か、保険を解約した方が得か、株を今処分した方が得か、今は売り時ではないかなどが分かるかどうかであるとも言えます。各状況とは常にその能力が欠けている状況です。状況ではなく状況であることを見逃してはいけません。つまり損得に関することがいつも何もわからないと後見類型にされるのです。逆にこの銀行取引のことだけは今でもわかるとか、老人ホームの費用を見て高くて無理と
的を射て言えるようであれば
わかることがあるのだから後見類型にはなりません。大は小を兼ねるとか、いずれは全てわからなくなるでしょうということで、当初から何でもかんでも後見にしてしまう人がいますが、これは明らかな間違いです。それでは、いずれは要介護5になるからみんな要介護5でいいと同じことになってしまい、現状を評価したことにはなりません。
後見類型になると
補佐類型や補助類型に比べ、遺言を書くときに医師2名の同席が必要となる。
すなわち医師2名が立ち会って、
今の状態での遺言は有効であると言わない限り遺言が書けなくなるという法律があります。そもそもいつも何もわからないのだから遺言は書けないだろうと思うでしょうが、本人が生きている間の取引に比べ、亡くなってからの遺産の分配は本人に影響がないと考えられており、後見類型の人でも医師の承認があれば有効な遺言が書けるようになっています。今の遺言は大丈夫と医師に言ってもらえるぐらい、誰に何をいくら残すかについてしっかり言える非後見人は高齢者の場合は少なくありません。しかし実際にそれに協力してくれる2名の医師を探すのは困難です。ちなみに現在の成年後見制度の利用実績を見ると、軽い補助や補佐ではなく一番重い後見になってから制度を利用する人がほとんどです。軽いうちに始めた方が良いのか、
いよいよ後見しかなくなってから利用した方が良いのかについては議論が分かれるところです。